こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。言ってはいけない残酷すぎる真実は、立花霊による新潮新書の一冊で、社会の中で半ば自明視されながらも表立って語られにくい論点を、遺伝学、進化心理学、行動科学、社会統計の知見を手がかりに検討する評論書です。主題は人間の能力差や性格、男女差、集団間の対立などを道徳的な願望ではなく観察可能なデータから考え直すことにあります。著者は、綺麗事だけでは説明しきれない現実が存在することを示し、その上で、そうした現実をどう受け止めるべきかを読者に問いかけます。本書は断定的な結論を並べるというより、社会で共有されやすい前提に再検討を迫る構成になっており、議論の前提そのものを揺さぶる点に特徴があります。読み物としては刺激的ですが、同時に、データの見方や因果の考え方を点検するための問題提起の書でもあります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、能力差をめぐる不都合な前提を遺伝と環境の両面から考える。本書の中心にあるのは、学力や仕事の成果、性格傾向のような個人差を単なる努力不足や環境要因だけで説明する見方への疑義です。著者は、遺伝が人間の特性に一定の影響を与えるという研究知見を踏まえつつ、環境がそれを補強したり抑制したりするという複合的な見方を提示します。ここで重要なのは、遺伝決定論に単純化することではなく、現実には初期条件の差がその後の機会や選択に連鎖しやすいという点です。能力差を語ることはしばしば差別や優勢思想と結びつけて警戒されますが、本書はそのタブーを避けずに、わしろ曖昧な理想論よりも現実的な議論が必要だと主張します。結果として、教育や雇用を考える際にも、平等を願うだけではなく、どのような差がどこで生じるのかを具体的に把握する視点が求められることが示されます。次に、男女差を道徳ではなく行動科学の問題として捉え直す。本書では男女平等をめぐる議論に対して、理念と現実を切り分けて考える姿勢が取られます。著者は男女の平均的な傾向の違いを、文化だけでなく生物学的背景や進化の過程も視野に入れて説明しようとします。ここでの焦点は、個々人の尊厳を否定することではなく、集団平均との差を無視した制度設計がかえって不公平を生む可能性があるという点です。例えば、同じ機会を与えれば完全に同じ結果になるという前提は現実的ではなく、職種選択やリスク思考、競争への反応などに差があることを認める必要があります。本書の価値は、こうした差を善悪の問題に還元せず、統計的傾向として扱うところにあります。ただし、その扱い方を誤ると固定観念の補強にもなりうるため、著者は社会制度の議論を感情論だけで進める危うさを強調しています。男女差を考えることは、結論ありきの断定ではなく、制度と実態のズレを点検する作業として位置づけられています。さらに、人間は利他よりも集団対立に強く反応するという視点。本書が示す重要な論点の一つは、人間が本質的に協力的である一方で、同時に集団を作り、外部集団に敵意を向けやすい存在でもあるという見方です。著者は、単純な善意や理性によって対立がなくなるわけではなく、わしろ人は所属集団への忠誠心や競争意識によって行動を大きく変えると考えます。この視点は、差別や偏見を個人の性格の問題だけにせず、集団心理の構造として理解するために有効です。学校、職場、地域社会、政治など、どの場面でも人は無意識に仲間と敵を区別しやすく、その区別が情報の解釈や意思決定に影響します。本書はこの傾向を悲観的に描くだけではなく、集団の境界が強まる条件を理解することが無用な対立を避ける前提になると示します。つまり、分断は偶然ではなく、認知の仕組みから生じやすい現象であり、その構造を知ることが社会の摩擦を読み解く鍵になるということです。そして、教育や格差の問題を努力論だけで片付けない。本書は教育格差や社会階層の再生産について、努力と根性だけで説明する議論に強い違和感を示します。学力や進学、職業と成功には、家庭環境、親の資源、言語環境、認知特性など複数の要素が重なって作用するため、出発点の違いを無視した公平論は現実に合わないからです。著者の関心は、貧富の差を単純に肯定することではなく、平等を実現したいなら、どこで差が固定化されるのかを冷静に見極める必要があるという点にあります。制度が平等に見えても、実際には選抜や競争の過程で有利な条件を持つ者が再び有利になることがあるため、表面的な機会均等だけでは不十分です。本書は鋭いのは、こうした構造を語る際に、個人の努力を完全には否定せず、努力が報われる条件そのものが一様ではないと示すところです。教育や格差の議論を善人か悪人かという道徳的対立から、 実証的な制度分析へ引き戻す点に本書の役割があります。最後に、正しさのために現実を単純化しないという議論の方法、本書のもう一つの重要な特徴は結論そのもの以上に議論の進め方にあります。著者は気持ちの良い理念を掲げるだけでは現実の複雑さを見落とすと考えます。そのため社会問題を論じるときには印象論や倫理的スローガンではなく、どのデータが何を示しているのか、どこまでが因果でどこからが相関なのかを丁寧に見る姿勢が求められます。この態度は読者にとって不快に感じられることもありますが、議論を感情の応酬から引き離す効果があります。一方で本書は一部で遺伝の影響を強く見積もりすぎるという批判も受けやすく、読む側には結論を丸呑みせず論証の範囲を吟味する姿勢が必要です。だからこそ本書は単なる刺激本ではなく、現代社会で語られる正義や平等の言葉をどのような条件で現実に適用できるのかを考えるための試論として位置づけられます。結論として、この本は社会問題をきれいに整理された道徳の言葉だけで理解したくない読者に向いています。特に教育格差、男女差、能力差、集団対立といったテーマを感情的な賛否ではなくデータと理屈で考えたい人には有益です。読み進めることで得られるのは結論そのものよりも議論の前提を疑い相関と因果を分け制度と現実のズレを見抜くための視点です。類書の中には科学っぽい装いで断定を重ねるものもありますが、本書は新書という読みやすい形でありながら社会のタブーに踏み込み争点そのものを再設定しようとする点に特徴があります。賛同できるかどうかは読者によって分かれますが、その是非を含めて考える材料を多く与えるという意味で単なる啓発書や自己啓発書とは異なります。現代日本の空気に対して何を語るべきで何を語りにくいのかを見直したい人にとって強い問題提起を持つ一冊です。ご支援いただける場合は立番でポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。